ザッキもカトゥーの
心意気いけいけないけ。
はい、4月14日木曜日、時刻は13時を回りました。いやね、最近めちゃめちゃ暑かったんでね、今日ももうあったかい天気の中ね、元気に行こうと思ったんですけど、なんと寒いし雨というですね、僕なんか悪いことしたのかなと思ったんですけど、心はね生き生きとしたいということでですね、新番組ザッキモカトゥーの心生き生き生きな生き方、パーソナリティをしますザッキモカトゥーです。よろしくお願いします。はい、この番組では次世代の音楽のあり方、楽しみ方を考える音楽エンターテインメント番組となっております。普段僕は作詞作曲編曲家としてメジャーインディーズ問わず様々なアーティストに楽曲を提供しているんですけれども、時代が変わるにつれて音楽のあり方や楽しみ方がどんどん変わっているのを肌で感じています。僕が体感しているリアルな内容をゲストを交えながら30分お楽しみいただきたいと思います。それでは番組スタートしたいと思います。ということで始まりました新番組です。本日のテーマなんですけれども、テーマはこちらとなっております。これからの音楽と SNS の関わり方。カセットテープやレコードの時代から CD になりまして、またまた MD になり、ついにはストリーミングへの世界が変わってきている音楽業界なわけなんですけれども、こちらですね、時代が変わるにつれて SNS、 またインターネットがですね、もう必須の時代になってきているんですけれども、僕がこのラジオを始めるきっかけとなったのもですね、とある音声メディア、音声ですね、声の、音の声のメディアから始まったんですけれども、そこでですね知り合った素敵な仲間とですね、初回はですね一緒にですね楽しく番組を盛り上げたいと思っております。ということで本日のゲストをご紹介したいと思います。海原ひろみさん、
はい、よろしくお願いします。
はい、めちゃくちゃ違和感あるこのいつもパーソナリティのゲストでいるっていう
そうですね、あのこのスタジオに今生放送で来ていて、はい、花粉をね、自分で操作していないのに違和感があります。
なんかこのちょっとねラジオだから分かんないと思うんですけど、いつもの位置があるんですよね。
そうですね。
そこにいないっていう。
大体僕がメインパーソナリティでこのスタジオにいるので、ね。
そうですよね。ちょっと簡単な自己紹介、まあおそらく皆さんご存知だと思うんですけど、はい、お願いしていいですか。
はい。ですね、ドラム活動とかですね、まあ、ドラマーとして活動していたりとか、プロデューサーとしてね活動していたりとかですね、あとまあ心理学の、講師とかですね、セミナーとかやったりとかね、そういうところをね全部音楽をね中心にいろんなことができたらいいなと思って活動しております。でも最終的にはドラマーと名乗っています、海原ひろみです。よろしくお願いします
お願いします。もうやることがマルチなのでね僕もいろいろ本当にね会話が尽きないんですけれども、今日もね楽しくやっていきたいと思います。お願いします、はい、そしてもう一人のゲスト、僕も本当に大の仲良しとなっております、しのぴさん、よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは、しのぴです。なんかね、飲、はい、みのメンツですよねこれ。
あ、そうですね、なんか音楽をしてるというよりは飲みをしているという
飲み会の一面
も、そこはね話せないところですからね、音楽と飲みっていうのはね
確かにそこは大事なことですよね。じゃあ簡単なちょっと自己紹介の方もしていただいてよろしいですか。
はい、ドラム叩いたり教えたり、それから調律ですね、チューニングなんかもします、うん、ドラムに関することはかなり広範囲なことでお仕事をしております、篠田篠ピッチとせといいます。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。いやね、やっぱ初回ということで僕もですねやっぱ一人でやるのはしんどいということでですね、
また
いやいやいや何をしちゃいますか、
ほっといてベラベラ喋る人、
いやもう勝手にベラベラ喋りますけどさっきから宮本ってるおじさんとかもですね、
はい、
もうザキモくんはゲストだろうが何だろうが一人でベラベラ喋るからねって言ってますね太鼓判なのか何なのか分かんないんですけども、信頼はいただいてですね、番組の方もさせていただいておりますので、ぜひぜひですね、初めましての方々もですね、楽しんでいただければなと思っております。
はい。
はい、ということで、先ほども話したんですけども、とある音声メディア、クラブハウスというですね、
そうですね、
はい、あの音声メディアのアプリがあるんですけども、うん、そこでですね僕とですねうなさんとしのぴさんあの出会わせていただいたんですけども、これも早いもんで1年ぐらい、
ね、1年経ちましたね。
経ちましたよね、
うん、冬とかですよね最初2月とか3月ぐらい、ね、去年、
うん、早いですよね。そう自宅でやっぱりねこうどうしてもやっぱりこういないといけないという期間の中 で、ね、うんうん、ちょうどねそういう、こうメディアみたいなのがどんどん発達してて、うんうん、こうやっぱりクリエイターもそうなんですけど、やっぱりお二人ともやっぱり現場で活動されてる本当にミュージシャンの方々なので、はい、そういう方々とやっぱりお話しする機会って僕もなかなかやっぱりなかったりするんですよ。
はいはいはい、はい、
で、まあ、とあるですねクラブハウスのドラマーズジャパンというですね、
とあるとある
とあるとあるですね、
とあってないとあってないよ
あ、ツッコミいただいてよかった
まんま言ってますね、まんま
そうなんですよ。そういうですね、あのクラブハウスっていうのが、うん、あのそれぞれねお部屋みたいなのがあるんですよね。
はいはいはい、
でそのお部屋の中でですね、うん、あの気になったお部屋の方にこうお邪魔しますっていう形でですね参加をして、うんうん、あの下の方であのそのお話を聞くこともできるんですけれども、はい、ちょっと会話も参加したいなという時にはですね、会話も参加しますっていうハンズアップっていうアイコンがありまして、うん、それを押すとですね上の方々がですね、あ、じゃあ一緒に話しましょうってこう承認してくれると一緒にお話できるっていうような部屋なんですけど、
なるほどですね。
僕がですね、なんでその部屋ちょっと気になったかっていうと、はい、やっぱりこう僕は実際ドラム叩けないので、うんうんうんうん、そこで、あ、じゃあ本当にちゃんと叩ける人にちょっとやっぱりドラムってどうやってこう音作りしたりとか、どうやっぱりシンバルって言っても僕の中でやっぱりざっくりシンバルなんですよ。
はい、
もう例えばちょっと専門的な話で言うと、まあ、ハイハットがあって、うん、ライドがあって、うん、クラッシュがあってとか、うん、まあ、あると思うんですけど、それぐらいもうざっくりしたもんで、うん、大きさがどうのこうのとか、あのメーカーによって音の響きが違うとかって、うん、
はいはいはい、
やっぱりもう感覚的にしか分かんないので、うん、これはこういうもんだよっていうのをちょっとなんか専門的に聞きたいなと思って、うん、お邪魔させていただいたのがきっかけだったんですね。
最初確かにそうでしたね。
そうなんですよ、結構真面目に言ってたんですよ最初は
最初そうだ、いつもザッキモさんは真面目ですよ
初めて言われたそれそうなんですよ、結構真面目に最初入ったんですよ、
うんう
ん、でそこで本当にあのそれこそ最初シドピさんだったんですよね、答えてくれたのが、
うん、
あの結構マニアックな話なんですけど、
はいはい、
あのパイステの音とか、
はいはい、シンバルの
種類です、ね、
そうメーカーがあって、はい、その種類によって、はい、なんか音の縦にこう響くのか横に響くのかっていうのが違いがあるっていうところで、僕感覚的に分かんなかったんですけど、
うん、
僕のまあお師匠さん的な人がいて、はい、その方がいやクラッシュ1本だけおかしい響きしてるよみたいなことをすごい指摘されたんですね、
はいはい、
やっぱ分かんないんで、えでもそれだけ言われても分かんねえなってずっとモヤモヤしてたんですよ、
うんうんうん、
あじゃあそういうところでなんかこうテックやってますっていうね人がちょうどいたんでお話聞きたいなってとこで、はい、いろいろこうお話をねさせていただいたら、
うんうん、
なんと家が結構近いっていうね
そうでしたね。
そうですね、
そうなんですよ、じゃあちょっと一回会いましょうよみたいな、
ご近所さんかね、
そうですね、偶然にも気軽に会える距離でしたね。
そうなんですよそれで言うともううなさんに関してはめっちゃ近かったっていう。
そうですね、うん、昨日も会ってましたからね。
そうなんですよ、ちょっとお邪魔していいですかみたいな感じで
我が家に来てましたね。
そうなんですよ、打ち合わせをね、すべくもう大ベテランですからね、いろいろお話も聞かせていただいたんですけど、
いやいやいや
いや
いや、
いやそんな中ですね、本当にまあ、そういうやっぱり新しいメディアってどんどんやっぱ参加するメリットはあるなって思うんですけど、
はい、
うん、まあ、ラジオ聞いてる方々もね、うんうん、やっぱりこうラジオ以外でも結構いろいろ興味は持たれてる方いらっしゃると思うんですけど、
はいはいはい、
こうクラブハウス、まあね、出会ったのはクラブハウスなんで、うん、まずはまあクラブハウスからちょっとお話聞きたいなと思うんですけど、
はい、
なんかクラブハウスを始めてなんか収穫とかなんかいろいろなんか得られたものみたいなのってありました？
クラブハウスを始めて収穫ですか、はい、まあ単純にドラムの仲間は増えましたね。
まあそうです
ね、
あとしのぴさんと一緒にドラマーズね、
あドラマーズミーティングプレイス
っていうの、
うん、
ユニットみたいな、
ユニットみたいなね情報発信をしていこうっていう、い
やそうですよね、
を作ってみたりとか、そうですね、そのなんだろう、インターネットを駆使したがゆえの出会いっていうのはかなり多かったと思いますよ、クラハは。
あの、普段会わない人が、うんうん、それこそね、あの某有名なあのエネガテックさんのあのカホンのね方とかもこうふらりと来られたりして、
あれですね、あのクラブハウスでって言ったら、あの先週僕ラジオ番組だったんですけど、
あ、はいはい、あの
そこで知り合ったヨヨカちゃん、
あ、うんうん、そうだ、もうね、うん、世界が注目するスーパー小学生ですよ。
そうですね、うん、もう中学生にな
った、あ、中学生になった、
中学生になりました。
いや、すごいですよね、うん、そんなね、普段の方々と、ね、話す機会がない方々と出会えるっていう、意外と結構みんなやってるっていう、ね、なんかあのこれどうなのかと思うんですけど、意外となんかみんなこうなんかお酒飲みながら結構なんかその、うん、なんかちょっと楽しいテンションで、
はいはいはい、
ちょっとなんか話したいなみたいな感じで気軽に来てくれるじゃないですか。
そうですね、
な、現場であるとやっぱりなんかちょっとかしこまっちゃうじゃないですか。
あ、まあまあまあまあ、まあ、
分かる分かる、
リアルで対面になってしまうと、うん、
なんかそれがない分ちょっとなんかフランクにも話せるし、意外といいのかもなみたいな、
ね、確かに現場だと打ち上げまでなんかこう打ち解けられないというか、そう、なんかカジュアルな感じに接せられないみたいな、
そうですよ、
時とかあるけど、うん、もういきなりね、なんかそういうのなしでこうすごい人と話できたりとかするのがね、クラハいいとこですね。
そうですよね、うん、なんで、あ、え、今まで聞いてた人が普通に会話してるみたいな。
そうそうそうそう、まあ、テレビの中じゃないけど、なんかこう YouTube の中の人がいきなりこうボーンって入ってきたりとか、はいはいはい、
出てきましたね。
そうそうそう、
ね、あの3人もあの僕らも行った時にもね、あの、うん、ボイパで有名な、ね、あの方もいらっしゃったりして、
うんうんうん、
え、テレビで見てましたみたいな、ね、祝日
でもいろんな人がいますから ね、 ね、
もう全然関係ないトークで入ってきましたけどね。
そうそうそうそう、
なんか大阪かなんかのトークで、ね、ちょめっちゃ気になって、もちょっとこれは参加しないと参加してましたけど ね、 ね、そういうね、やっぱきっかけをこう与えてくれるのがね、まあ、僕らのバイオマンクラブハウスっていうのがあったんですけど、うんうんうん、本当にああいうものってすごい面白いなと思って、まあ、音楽に関わらず意外となんかあの盛んな、うん、業種みたいのがあって、
はいはいはい、
聞いたら農家さんめっちゃやってるらしいんですよ。
へえ
農家さん。
そうなんですよ、農家さんがあの、うん、朝作業しながらクラブハウス開いて、うん、他の農家さんと会話しながらやったりとか、
へ
あとその食料理を作る人が、うん、やっぱりこう農家さんとやっぱり専門的な話とかやっぱ詳しい話を知りたいけど、
はいはいはいはい、
そういうのを会話する機会がないとか、うん、農家さんとつながる機会ってないじゃないですか。
まあまあまあ、うん、なかなかないですよね。
そこでまさかのクラブハウスが活躍するっていう、
なるほど
ことがあって、結構いろんなやっぱ業種によって今までこう出会えなかった人っていうのが出会えるきっかけっていうのがこう一個生まれたっていうのが結構大事な、まあ、ある意味収穫みたいなところがあるみたいで、はいはい、すごいなんかそういう意味でやっぱりこうインターネットっていうのもやっぱり世界つながりますから、うんうんうん、そういうところのやっぱり広さであったりとか、うんうん、もうどんな人にもつながれるっていうところの本当重要さってすごいなと思って、
うんうんうんうん、
現に僕も本当にクラブハウスっていうのを始めてお仕事つながったりするんですよ。
お
あのぜひちょっといろんな僕 の、 あの曲とか、まあ、あのサンドプロデュースもしてるんでそういうの聞いて、あ、ちょっとうちのアーティストもお願いしたいですみたいな話をもらって、うんうん、本当にアルバム作ったりとか、それこそ歌習いたいですとか、
はいはい、
プロデュースしたりとかですね、いろいろやらせていただいてるんですけれども、うん、やっぱりそういうのが、ね、今までやっぱりこう普段接してる人たちって中だったら絶対にそういうことってなかったと思うんですよ、
うんうん、
だからやっぱりそういう意味でこう新しいものにチャレンジするっていうことの、はい、やっぱすごい勇気はいると思うんですよ。
そうですね、
でもそれをこうやっぱりでもちょっとなんかあるかもしれない楽しいものがあるかもしれないってこうワクワクやってみるっていうのはすごい大事なことなので、ぜひね、あのこう聞いている皆さんもちょっと勇気が出せないかもしれないけどちょっとやってみたいなっていうものがあればですね、ぜひチャレンジしていただきたいなと思っております。
本当ですね、ザキマさんも今日からスタートですからね。
そうなんですよ、ね、ラジオをね僕ゲストでねもう好き勝手もわーわーガヤ言ってるんですけど自分で回さないといけないっていうのはね初めてなので、
うん、挑戦じゃないですか。
そうなんです、新年度やし、なんかいいんじゃないですか、教会られて。
そう、なんかやっぱ4月になってからね、いろいろ環境も変わったりしてるので、うんうん、ありがたいことに。なのでね、こう初めてこう聞いてくださる方もですね、うん、ぜひですね、こう僕が頑張ってこうワクワクですね、うん、ちょっとまあドキドキもやっぱしてるんですけど、それよりはやっぱワクワクが強いので、
うんうん、
そういう方々がですね僕のことを知っていただいて、うん、あ、じゃあちょっと私も僕も俺もチャレンジしてみようみたいな感じでね、はいはい、思っていただければなと思っております。
はい、
ではではですね、はい、1曲ですね、あのクラブハウスを通じてね、篠木さんがですね、うん、なんと曲もねちょっと作ったっていうか、
っていう
やってみたって感じですかね。
カバー演奏してみた動画を作ろうっていう、
うん、
仲間たちがなんとクラハでね集まって
ね、
そう、
それはちょっと一度ねやっぱどういう形になったのかって聞いてみたいじゃないですか、
はい、
なのでちょっとね一度聞いてみたいと思いますので曲紹介していただいてもよろしいですか、
うん、はい、それではですね、あのクラブハウスで知り合った方々とカバーをしました、あのヨルシカというバンドの純透明少年です。どうぞ。
はい、ありがとうございました。いや、めちゃめちゃいいですね、爽やかなロック。そう、
爽やかでしたね。
皆さんどうでした、聞いてみて。
聞いて、いや、なんかもうめっちゃなんかこう、なんか4月にぴったり、
確かになんか新学期にこうちょっと背中を押してくれるような曲ですよね、うんうん、
タイミング良かった、
タイミング良かった本当、うん、なんかやろうって感じになってましたね、
うんうんうん、しかもボーカルの声やっぱいいです ね、
めちゃくちゃいいんですよ、うん、そうそうそう、あの声で喋ってたの。
あ、はいはいはい、は
い、いいですね。
そう、
これも本当にクラブハウスで出会ったんですか。
そう、クラブハウスで出会って、うんうん、きっかけはあの自分がサポートしてたあのシンガーソングライターの方がクラブハウスで部屋を開いてて、うん、で、まあ、そこに自分バックバンドだったからその混ざって一緒にお話をしてたんですよ。その
なるほど。
そう、あの雑談みたいな感じでやってたら、そのファンの方だったらやっぱこうクラハ集まってくるんですよ、うん、
はいはいはい、
で聞いてた中でこう手を挙げて喋りたいですって言ってくれた人の中で、この今ボーカルをやってくれた女の子が、
うん、
来て、で自分も歌歌ってるんですみたいな話になって、はいはいはい、それでこう仲良くなってったんですよね。
あ、そうそう、じゃあ本当になんか最初はあのなんていうんですか、ファンじゃないですか、なんかそのみんないた中の一人みたいな感じだった
んですか。あ、そうだったんですよ。そうそうそう、まあそのなんだろうな、自分がサポートしてたそのシンガーソングライターの方が酔っ払いながら勝手になんかこう喋りたい人ピックアップとかしたりとかもしてたんで、もしかしたらその流れで自分がいない時にあのその人たちと仲良くなって喋ってたのかもしれないけど、
なるほどですね、
まあ、ポンと上がってきておしゃべりをして、でそしてあのそのシンガーソングライターの方以外のお部屋でもちょいちょいこうやっぱ音楽関係の部屋とか行くとやっぱこう一緒におしゃべりするようになって、それで仲良くなってって、で何だったらこの今演奏したそのカバーの楽器人の方々も含め全員クラハで知り合うっていう。
へー、すごいですね。
そう、そうなんですよ。
実際に会ったことは、
あ、
どうなんですか。
会ったことあるのはこのボーカルの子と、ベースかな、ベース弾いてた人は会ったし、ベースの方とはちょくちょくスタジオ一緒に入ったのセッションで遊んだりとかしてますね、今
から。あ、いいですね。
そう、めちゃくちゃうまいし、なんかあの彼もバンド組んでて、
はいはい、
なんかねオーディションとか勝ち残って今若手バンドの中でかなりこういいところまで行ってる人なので、
へ
ー、すごい 頼もしいです、ベーシストとしても。
いいですね、やっぱいいベーシストはやっぱり重宝されますよね、音楽の要ですからね。いやなんか今時って感じですよね、
そのなんかねすごいなんか若さを感じた、なんていうか。
そうで、この曲のカバーやるきっかけも、そのボーカルの子が当時高校生だったんですよ。
おー、
で、
高校生、
高校生ですよ、高校生、
ざわざわしてますね
高校生と30代のおっさんがね、
いや、それはざわざわしますよ
クラファーでね知り合ってこういろいろやることになったけど、その高校生の女の子が卒業しますと、高校で音楽の道に進むためにそういう音大に進むんだけど、その卒業の記念としてやっぱ自分が大好きなヨルシカのカバーの動画をフルコーラスで1個作りたい
って、
うん、
お
そうしたらもうね周りのおじさんたちがね
頑張っちゃうわね、
そう
頑張っちゃうね、
それはやってあげるってやろうってなってい
いな、
そう あれよとこうね、はい、カバー動画を YouTube に上げようっていう話だったんで、当然動画を作ってくれる編集してくれる人と、音を混ぜてくれる編集してくれるミックス師さんっていうのが今回集まってきて、でミックス師さんなんか本当にインターネットから羽ばたいていった、すごい今でもこうテレビのタイアップとか取りまくってるような人たちのミックスをやってる人とかが声を上げてくれて、
おっちゃんたち頑張ったんだ
ね。おっちゃんたちがね、
そう、いいですね、女子高生がだって作りたいんですって言ったらちょっとね、
そうもうね、
やったるかみたいな
キュンキュンしちゃうもうやってあげるからね、
汚れがない感じのね、なんか純粋に音楽に向き合ってる感じ、
温かく見守ってる感じだな、
そうな感じでねやりました。
いや、はい、いいですね、それはどう、こうメンツ的にはどうやってこう集まってたか、もう挙手制みたいな感じだったんですか。
挙手制だったり、ほぼほぼなんだろうな、そのボーカルの子がこの人ってやりたいっていう人にまず声をかけてって、で OK 出た人たちでやるっていう感じだったんで、で自分も声かけてもらって、篠田さんやってくれませんか、もうやるよ大丈夫だよっつって、
もうなんか孫を見てる感じ
孫はまだいない、
まだいない、まだいない
全然そんな年代じゃないけど
なるほど、
そんな感じです。すごいですね、
すごい温かい思いが集まってできた曲だったんですね。
そうなんですよ、
でもなんかそれってやっぱり聴いてるだけでもそのやっぱりこう熱量って伝わるじゃないですか、それが本当にやっぱりさっきの曲をね通じて、それこそ4月にぴったりってのってやっぱりそういう思いがあって、フレッシュな思いであったりとか、自分頑張りたいんだっていうのって、それが背中を押さえるとかやっぱりそう感じるっていうのが、やっぱりその人、特にねボーカルでね、その人がやっぱりやりたいっていうところだったので、それが本当に言葉とか声を通じて伝わってきたっていう感じがすごいしたので、やっぱりそういうの大事ですよね。
そうですね、
大事ですよね、それが音楽って感じがしますよね。
そうなんで、フルコーラスで聞きたい方、ヨルシカ準透明少年バンドとかで調べてみてください。
お、それでもうすぐ出てくる
んですね。カバーとか調べると多分ね出てくるはずなんで。
なるほどですね、
それで出てくるってめっちゃ人気なね、人ですから。
そうすごいんですよ、声もいいしね、
いや大事ですね。いや、ね、最後にね、本日のちょっとテーマの締めみたいな感じで入りたいなと思うんですけども、やっぱりそういうね、こうインターネットとか、SNS ってもう最近はもうどうしてもやっぱり切ってはね、切り離せないものじゃないですか、なんでやっぱこれからどう変わっていくかとか、どう体感していくかってところって、やっぱり実際にまずはね勇気を出してやってみるってことがまずはね重要だし、それこそね別になんか超ベテランとかじゃなくてもいいわけじゃないですか、
もちろんですよね。
だから音楽頑張りたいですとか、音楽が好きなんですみたいな、そこからまずちょっとね気楽なこう話をしたりとか、大ベテランの方なんてね、なんか酒飲みながらこうクラブハウス参加したりもするので、
まあ言いますね
多い、
ね、 結構なんかあの敷居がねどんどん低くしていただいてる方もねたくさんいらっしゃいますからね、うん、そういう方々とやっぱり話すだけでもね、うん、貴重な機会になりますし、しのぴさんみたいにね、うんうん、それがね音楽になってる方もいらっしゃったりとか、うん、僕もねそうやって音楽にしてたりとかもするので、うん、そういうところをね本当に大事なものだなと思うんですけど、こううなさん的になんですけれども、はい、まあ、これからまあどんどんとこう、まあ、ネットとかってこうどんどん密になっていくとは思うんですけど、
はい、
こうまだまだ無限の可能性っていうのはあると思うんですけど、うんうん、こうこれからやっぱりそういう音楽の活動を頑張りたいとか、はい、もっとこうみんなに見てほしいっていう方々に何かメッセージじゃないんですけど、うんうん、アドバイスみたいなのって何かあったりしますか？
そうですね、とにかく何か何でもいいから、はい、その発信してみる。
発信って、うん、なんか簡単なようで難しいですよね。
そうまあ、僕なんかツイッターとかでもよく演奏の動画のちょっとした短い時間のやつとか上げたり、あとはなんかコメント入れたりとかするんですけど、なんか自分ができるところから発信してみる、
はいはいはい、
うん、これがねぜひやってほしいです ね、
ね、発信って難しいっすよね、
うん、
ちょっと今日いいかなと思ったらもうそれがまた明日もいいかなみたいな、うん、
もしくは誰か発信してるところにそのコメントしてみたりとか、はいはい、相乗りしてみた
いな、はいはいはいはい、
うん、
確かにそうインターネット上のね、うん、コミュニケーションってまたちょっとねこういう感じでこう今ね、うん、僕らオフで会ってますけどまたそれとは違いますからね。
そうですね、
相乗りは本当大事ですね。相乗りでフォロワー増やしましたもんこの間
大事ですよねやっぱり。いやそういうねやっぱ発信していくっていうね、うん、ことが大事だなと僕も改めて思います。ありがとうございますうなさん。
はい、
はい、しのぴさんどうですか、これから頑張りたい方とか、ね、うん、まあ、フォロー悩んでる方とかもたくさんいらっしゃると思うんですけど。
ああそうですね、でも SNS その、まあ、クラハに限らずなんですけど、まあ、発信も含めてその仲間を集めるってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ、うん、
仲間を集める、 いいテーマ、うんうん、2人と出してくれますね
そうそうそう、でそのなんだろうな、SNS ってやっぱこう数字がすごい大事っていうか重宝される情報の一つにはなるとは思うんですけど、うん、まあ、その中でも誰とやるかっていうのも大事だったりとかもするし、ただ何よりその情報として乗っかってしまう中にも、あのさっきねザキモさんが言ってたようにその熱量っていうのってかなりコアな部分になると思うんで、その熱量をブーストさせられるような仲間を見つけるっていうのが一番やっぱ肝になるのかなっていう、楽しくないとやっぱ繋がらないのでね。
そう、 いやそうですよね、なのでやっぱりそういう意味でね、あの発信をしていくってことも大事ですし、こう仲間を集めるっていうね、さまざまなやり方があるので、うんうん、ぜひ皆さんもね聞いていただいている方々もぜひですね、あのまずはやってみようっていうことでね、いろいろチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日のテーマはこれからの音楽と SNS の関わり方でした。ということで早いもんでですね、なんとエンディングでございます。いやうなさん、しのぴさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いやいかがでしたか？
なんかね、
いやすごいドキドキしてます今、
うん、
マジですかいつもと違うんで。
あ確かにそうです
ね、あんまこんな真面目な話しないですもんね。
いやもう僕は真面目ですよもう至ってね、でもやっぱりお二人だからこそね、いろいろやっぱり経験してますし、いろいろとね、うん、それこそ実践してますし、お二人のね先ほどもあのお伝えしてたあのメディア何でしたっけお名前、
ドラマーズミーティングプレイス、
ドラマーズミーティングプレイス
ですね、はい、あれもツイッターとか、まあ、
あります、
あります、ね、
僕ら の、 あのツイッターから、はい、リンクされてますので、
うんうん、
プロフィールの方にですね、
ぜひぜひですね、番組終わった後にですね、あのザッキもカトゥーの方でですね、またあの紹介したいと思いますので、そちらの方もご覧ください。ということでですね、来週のゲストなんですけども、なんとですね、誰もが知っているような国民的アニメのですね作曲もされている超大物作曲家さんをですねお呼びしたいと思っておりますので、ぜひぜひお楽しみください。それではまたねー。